Spinner.
Hey everyone, welcome to the club. I'm your boss Reiko and
Mila.
このポッドキャストは私佐藤真国レイコと長谷川ミラの2人でお送りするおしゃべりプログラム、デジタル音声コンテンツ配信サービススピナーを通じてお届けしています。同世代で共有したい情報や悩み、私たちが感じる社会への違和感など、ヤングボスならではの切り口でお話をしています。ハッシュタグは東京ヤングボス、東京は伸ばし棒でお願いします。そしてメッセージの宛先は概要欄にあるメッセージフォームのリンクからお願いします。
はい、お願いします。さあヤングボス、はい、今日は、メッセージの方から、皆様にご紹介してね、私たちボスが、
ね、
はい、繰り広げていきたいと思います。お願いします。
お願いします。
トカさんからいただきました、ありがとうございます。年齢は18歳から22歳、大学生、大学院生のところにチェックが入っております。経営者のお二人にお伺いしたいです。正直会社員についてどう思われていますか？私は家族全員会社員で、それ以外の人生を知らなかったのですが、周りの友人で海外大学に行っているような人たちは、本当にほとんどの人が親が会社経営者おは医者です。会社員で稼げるお金に限界があるのはズバリ責任が小さいから、また自分でリスクを取らなくていいからという認識で間違っていないでしょうか？また経営者はなぜそんなに儲かるんでしょうか？またお二人は会社員になりたいと思ったことありますか？これから大学を卒業して社会人になるにあたり、経営者になることをおすすめされますか？すごく面白い視点の鋭い質問ですね。
どこから行きます？
ね、どこから行く？そうね、わかる。Where do we start? って感じだよね、これは。
会社員のその幅って全然この方が多分思ってる以上にあるのかなって私は思ってて、
はい、
その会社員ってもちろんその会社に所属して雇われている社員さんっていうのはそうなんだけど、
うん、
その中でも業種とかさ、会社とか、
うん、
なんだによって全然その、まあ、今この責任、何、会社員で稼げるお金に限界があるのは責任が小さいから、また自分でリスクを取らなくていいからという認識で合ってますかって言ってたけど、うん、それはまあ確かにその会社が潰れた時のリスクは負わなくていいかもしれないけど、会社の何だろう、部署の例えばマネージャーレベルとかの人がリスクを取らなくていいかって言ったら、上に行けば行くほど会社員だって全然リスクってあると思うし、
言い方悪いけど平社員だったらね、それは責任ないけどっていうことなんだよね。
うん、
めちゃくちゃきついね、まあ、今の言い方、ね、
言い方悪いと。
もうやだ、ごめん、もう本当に言い方悪いんだけど、まあ、現実でそれ平社員だったら責任ないと。確かにいいよ。そうなんね、
ちょっと今前置きあったからね、
はい、
はい、そうですね。
すいません、どうぞどうぞ。いや、そうね、
でも、まあ、例えばさ、すっごい極端だけど、金融の方、
そうそうそうそう、
金融で働いてる私の周りも結構多いけど、もう全然もう経営者より稼いでる人だっているし、
全然いるよ。
で、逆に言ったら経営者だって全然稼げない経営者だっているわけじゃない。
そうなのよ。
だって会社成功するなんて、そんなもう何パーセントの人が成功するのって言って、 1% も成功しないよ、起業して、
うん、
だからあの、ね、私自身も会社立ち上げて3年間自分にお給料払わなかったの、うん、でもそういうこと、そういうオプション、
そういうものって言ったらあれだけど、すごくよく聞く話だよね、うん、私も含めてそうだし。
そうだよね、うん、なんかそのサクリファイス、犠牲にするものは絶対的に経営者の方が多いと私は思ってる、
うんうん、
でもその分もちろんなんかもう綺麗事にはなっちゃうけど、努力した分返ってくるものもあるかもしれないし、
うん、
だからそのおすすめするかしないかっていうのはすごく難しいな。
いや、難しい。
私は不向き、なんていうの、向いてる向いてないがすごくあるとは思う。
だから、ね、この会社員っていうことに一概に、多分ね、このトカさんっていう方の周りの方だけだと思う。私の周りでも会社員の方ですごく、だって全然海外大学行ってて会社員でっていう人全然普通にいるし、うん、親がね、全然あの会社経営者ってなんかかっこいいけど、いわゆる自営だから、まあ、もっと言ったら会社始めて3年間って会社に信用がないから、フリーランスと同じ立ち位置だしね、会社経営者って最初3年とか、細かい話言うと、
いや大変だよ、
大変よ、
全然おすすめはしないかな。
いや私はね、会社員に働け る、この話したっけ、本当に会社員になれる、だからすごい悪い風に取られないといいんだけど、めちゃくちゃリスペクトしてるの。同じ時間に行って、うん、で超すごいことだと思う。本当にすごいことだと思う。それ
はそう、前話したよね、多分。
そうだよね、そうだよね、デジャブじゃないよね、よかった、うん、あのなんかあのいや、これはねすごいことなんですよ。でやっぱり一企業の大きい、それこそさっきレイコが言ってたみたいな上のポジションに行けば行くほど、その一企業の決断も任されてるわけでしょ。なんか変な話、自分の会社だったらさ、まあ、どうに自分じゃん結局は、
うんうんうんうん、
甘えられるって言ったらさ、まあ、そんなね、そんな人にうまくいってる人いないと思うけど、でもまあそういうこともできるけど、なんか私は会社員に対してのネガティブなイメージは一切思わないし、例えば友達がなんか起業しないで会社員になるんだよねって言って、うわダサとかも1ミリも思わない、何にも、
うん、
もう
そうだね、
なんなら特権が日本の場合なんか、まあでも税金もすごく取られるけど、福利厚生があるところに働けるんだったらそれも最高だし、なんか、
うんうん
う
ん、
うまく利用できる環境にまず行く努力は必要だと思うんだけど、まあ、まあ難しい、
全然その会社員だからお金に限界がある、経営者だから儲かるっていう考えは極端だから違うかな、
うんうん、違うね、それはもうはっきり言って、例えばすごいあのもう分かりやすく、これはもうね、どれぐらい会社員って言ってもピンキリかっていうと、あのうちの父がもともと金融で働いてたんだけど、
そうなんだ、
そうだよ、もともと働いてて、で、うんうん、だからファーストクラスとかも会社のお金だから、
そうだね、
もうなんていうの、ただでファーストなわけよ結局、くるくるくるくる、うん、私はこの螺旋階段みたいなの上がったり下がったりしてて、子供の時にとか、うん、そういうなんか会社の、今はねそこまであの金融も潤ってないんだけど、例えばそういう感じとか、
うんうんうん、
あとは私の友達でインターンで金融業界で本当に2ヶ月働いてた子は3桁いってたりとかで、新卒で本当に1000万余裕で超えていたりとか、うん、なんかそういう子も全然いるし、インターとかの周りのお友達のお父さんとかそういう方もすごく多いし、でそこで続けてって、なんか人事部とかもちろん辞めて企業とか、なんかその職種ってよりかはやっぱどの職種でもどれだけ頑張れるかっていうのと、なんかやっぱ毎回言うし何回でも言うけど、やっぱり日本は勉強すればするほど、なんていうのかな、いい職につけるっていうマインドがなさすぎるなっていうのは思う。やっぱみんなやっぱ勉強していい成績取っていい大学行っていい企業で働くイコールお金につながったりとか福利厚生につながったりとかするから、まだね、
めちゃくちゃ受験文化なのにね、受験すごいじゃん日本。なんかそこで終わっちゃうのかな、努力を早くしすぎて、うん、なんだ燃え尽きちゃうというかなのかなってすごい思う。
いやこれはね、専門家を聞き入れてぜひ私も聞きたいんだけど、
話したいね。
中国とか、だから受験文化だけど多分中国とか韓国ほどじゃないんだと思う。だから彼らが、中国とか韓国って今何が問題かというと、中間層がなくて頭がいい人が多いんだよね。ソウル大学とあと他の2つトップに行かないともうチキン屋さんになるみたいな感じなのよ。いやマジマジ、でも日本って中間層がすごく多いからやっぱ国民、でもこれはねすごくいいと思う。韓国と中国は今それはそれで困っちゃってるから、誰も中間層になりたくなくて、みんなが頭良くなっちゃって、みんながいい企業に就職したくなっちゃってっていうのが今中国と韓国があの直面してる問題。だから中国はさ、受験禁、あの塾禁止とかだからね今。
そうだって、こっちにいる中国人経営者みんな若いもん。もう20代で何億稼いでる、何十億当たり前、あ、なんこれに投資したとかも、へみたいな。
頭良くないのかな、うちら日本人もしかして。
なんかね、
そう思っちゃうぐらいだよね。
いや今まで視野狭かったなってすごい思う私は。
うんうん、うん、そんなはずないのよ、国民によって違うとかないはずだから。
そうだよね、
日本は日本でいいと思うが、もうちょっとだけそのなんか小学校中学校高校の勉強がちゃんと大学につながって、この大学っていうのが別に大学じゃなくてもそれ以外の生き方はね日本でたくさんあるからいいんだけど、うん、
で大学もさ、うん、入ることでおがゴールなのよ。
そうなのよ、
卒業することがゴールっていうのが、まあ、普通って言ったらあれだけど、カナダとか少なくともそうだったし、
アメリカもそうね、イギリスもそう
だし、でも日本って入るのがもう受験勉強が大変で、入ったらもう卒業できるっていうのが、なんかその何のために頑張ってたのよってなっちゃうんじゃない？
あとね、それはね、なんか誰かとこの間話したんだけど、受験精神が就職にも私はあの つながっちゃってると思う。やっぱり就職に受かることが目的になっちゃって、その会社でどれだけの成果を残すことじゃないから、うん、就職してからは全然努力しない子とか、やっぱ若い子とか特に、うん、いやでもこれ若さ関係ないな。
だからライフワークバランスとかなるんだよ。
ね、難しい。でもこれはもうね、もう根っこからね腐ってるから、どこから直したらいいか分かんない問題では。
立ってる P でお願いします。
ダメ？これもダメ？
いいよいいよ、どんどんいっていこう、 P 増やしていこう。
いやだって政治も根っこから腐ってるし、全部根っこから腐ってるから、そのいくら上をよく整えても、そのコントロールしてる人たちがやっぱり残っちゃってるから、こうごそっと取らなきゃいけないけど、やっぱそれがなかなかまだ難しいんだろうなっていうのが、多分いろんな問題の現実なのかなって思う。すごい話が発展しちゃったけど、会社員でも会社員じゃなくても稼げる人はめちゃくちゃ稼げてるし、意外と、うん、うん、そうそうね。だからでもこの方の周りがそうなんだろうね、お医者さんとか会社経営者とか。
そうですね、まあなんか周りにそうやって影響されるもんだから、意見って、
うんう
ん、いろんな人と関わるのをおすすめします。
そうねそうね。でもなんかぜひそういう環境にいるんだったら、あの私だったらとか、なんかよく見るドキュメンタリー番組だとさ、そういうお友達がの親とかさ、自分がそういう環境に育つと、じゃあ経営者になろうとか、じゃあお医者さんになろうみたいな、すごくこうポジティブに変えるような印象はあるから、うんうんうん、なんかすごくいい環境にはいそうな気がする。でもなんか環境を言い訳にしてほしくないなとも思う、現実だけどね。なんかそんなに親ガチャを真面目になんか受け入れなくてもいいんじゃないって最近思う。
で親が、
うん、分かるよ、親ガチャ超大事だと思うけど、なんか
親ガチャって言い方面白いね、初めて聞いた。
違うの違うの違うの、レイコさん、あこれまた別で話しましょう。あれよ、流行語大賞よこれ去年とか。
あそうなの、
今社会問題になって、なんか今の若者が自分がうまくいかないのは親に当たんな、いい親に当たんなかったからっていうのが、
すごいね。
That's the logic. そう。だから今私が、ま、あの親ガチャって言葉をインベントしたわけじゃないのよ。
ミラはめっちゃ頭いいって思ったもん今私。違う。流行語大賞になってるの。
そう、流行語とかです。めちゃくちゃね、本当社会問題とかだよ。
ね、
もうだから
親のせいにする人が多いからその言葉が生まれたってこと？
どっちかというと現実的に。やっぱり世の中見てみると、だからこの人みたいに、あれ海外の学校行けてる子ってみんな経営者とかお医者さんじゃないとか、なんかファクトなんだと思う。でもそうじゃん、なんか今まではこう伏せてきてたものが、努力でどうにかなるって言ってたのが、いやいやいやなんないよねみたいなのが多分見えてきてるファクトとして。だけど日本は、私はそこまで親の影響は響き続ける国でもないと私は思っている。やっぱ一発逆転ができる場所だと思うし、う
ん
う
ん、私日本のお金持ちなんてお金持ちじゃない世界で、
あれなんかまた全然違う話になってきちゃってる逆転できるって言った後にお金持ちじゃないまあまあこの親ガチャのことはね、ちょっとでも話したいので、ぜひリスナーの方とか親ガチャ問題どう思うか、自分の環境によってもちろんね、良くなるのは当たり前だけど、やっぱ逆境でどう戦っていくのかみたいなのももちろん一つだし、そんな、っていうか親ガチャなんて分かってんだったら努力すれば、あきつい、こんなことね、こんなことまた怒られるよ
言っちゃって、
うん、でもそれで、まあまあだからその意見についてぜひぜひ皆さんから、皆さんがねどう思うのかっていうのは、あの教えていただきたいなって思います。
はい
はい、じゃあ続いてはディスコードの方でいただいている、メッセージから、いただこうと思います。最近ねディスコードの方でもかなり活発的に、ヤングボスリスナーズの皆様と一緒に、コミュニケーション取らせていただいております。ディスコードの中ではね、結構前エピソードね感想を送ってきてくださったりとか、この最新のニュースに対してどう思いますかとか、かなり活発的に皆さんにね、ご意見だったりとかいただいてるんですけども、今日はこちらを読ませていただければと思います。
はい、
みほさんからです。ありがとうございます。とてもタイムリーで複雑な話題ではありますが、防衛費増額による増税についてはどうでしょうか。来年統一地方選挙があるから、岸田さんはこのタイミングで増税決定したいようです。2024年からね実施予定のこの増税、岸田やめろ、ハッシュタグ岸田やめろ、ハッシュタグ国民の責任がツイッターでトレンド入りしています。岸田さんが悪いとは思わないし、やめたところで変わらないと個人的には思っていますが、そもそも自民党として公約違反であるということは事実です。そうなんだよね、党内でも反対の声が上がってます。 子育て世代に対する所得制限による支給や控除の打ち切り、社会保険の負担増し、物価高といった様々な問題を置き去りにして、先行き不安の中増税、しかも使い道が防衛費ということで不安が高まっているのだと考えます。いろんな考えがあるので、どの視点から見るかでこの問題の捉え方が変わるかと思いますが、お二人は純粋にこの話題についてどう感じてらっしゃいますか。増税ね、うん、そうなの、やっぱね、国民の責任あいあいあいあいって私はあれは見てて思ったけどあの
どの部分、
国民の責任っていうのを、防衛大臣、大臣のうちの一人の方がね言ったんだよね、まあ、この防衛費に、あ、国民の性っていう意味での国民の責任じゃなくて、まあ、私たちの責務でもあるこの、消費税を そこに回すっていうのはっていう意味の多分国民の責任だけど、まあ、ここ切り取ると国民の性ですみたいな、っていうか、まあ、言い方もそういう感じだったから、
なんか私すごい一個反省点があって、
はい、
こっちにいるとっていうのすごく言い訳なんだけど、
はい、
なんか日本のニュースがニュースタイトルでしかポンとしか来ないから、その毎日毎日さ、ニュースを見ててテレビをつけてて来るアップデートみたいのはなくて、そのベーシックでこういうのが問題になってますぐらいしか知らないんだけど、
うんうんうんうん、
そもそも防衛費って日本語的にどこからどこまでのことを言うの？
まあ、だから、簡単に言うと自衛隊にかけるお金だったりとか、あとはその言うてね、日本は軍を持ってないって言ってるけど自衛隊がいて、そこにかける武器を購入しますとか、うん、武器を購入したのを例えばウクライナ支援に回したりすることもありえますとか、そういう感じだから、国を守るためのお金、防衛費は。だから簡単に言うと軍に対するお金って思ってもいいかもしれない、すごくすごく分かりやすく言うとね。私もごめんなさい、ここに関してはプロじゃなくて私もニュースをねキャッチアップしてるだけなんだけど、まあ岸田さんが悪いとも思わないけど、まあなんだろう、まあこの防衛費に限らずなんだけど、例えば私この間、成田から帰国しました、成田に帰国しましたってなると、とんでもない人数のスタッフがいたわけよ。こちらです、こちらです、はい、まだの方ご注意ください、あ、陰性の方、はい、こちらですみたいな、なんか、はい、テストまだの方みたいな、もう何百人もいるじゃんスタッフが。そんでさ、他の空港結構行ったわけよ、2022年、ロンドン、ポーランド、フランス、ミラノ、マレーシア、今回はエチオピアも行きましたし、ソウルも行きましたし、南アフリカも行きましたけど、誰もいません、そんなスタッフ。別にね、コロナが遅れてるって言いたいんじゃなくて、もうなんかこの余計なスタッフって本当に、
ね、人員の使い方がね、
思っちゃった、え、これ誰が雇ってんの、うん、みたいな、こんなにいるスタッフみたいな。
だからみんな国民に ここまでの国民に仕事があるっていうことが難しいよね考え方はすごく難しいんだけど、素晴らしい
と思う。その考えも面白いね、そこで雇用を生んでいるっていうとてもポジティブな考えも、まあ、悪くはないかもしれないんだけどちょっと待ってってなったよ、すごい。やっぱこれ見てて、
うん、あそこの空港に100人はいらないね、なんか羽田空港すごい。
いや、もっと言うと、その中国がもうなんかすごいコロナ制限ゼロのコロナ対策とか言ってすごい批判してるけど、え、多分日本その次くらいじゃないって、ちょっとなんかそんなに中国のことバカにできないよ多分世界基準で見るとって思っちゃうぐらい、別にコロナが遅れてる、コロナに対してどうとかじゃなくて、なんかそのお金の使い方が純粋に、この日本っていう国が会社だとしたら、お金予算の使い方っていうか経営が下手くそな会社だと思う。日本は物はすごくいいはずだし、お金もないわけじゃないはずなのに、経営者が悪い、経営者か、もしくはそのなんか経理が悪いっていう感覚はすごい分かりやすく言うとね思ったかな。
なんでこういう考え方になるんだろう。なんかそれもなんか政治の闇とかそっちに行くのかな、実際。
なんかこの、まあ、防衛費に関しては私いろんなアングルで見れると思っていて、一個はこの間さ、ポーランド行ったじゃん去年で、ポーランドとか、うん、まあ、そのウクライナにね実際にいた女の子、その子が避難、まあ、避難してきてっていうエピソードをインタビューさせてもらった、この話を聞いてると、まさかロシアなんかがあの、ね、隣国のウクライナに攻めてくるとは思わなかったと、ロシアとウクライナってすごく仲良しだったからそんなことしてくると思わなかったっていうようなエピソードを聞いてると、まあ、こうやって今こう、うん、まあ、毎週のように あの北朝鮮からミサイルがこう撃たれてきてるけど、まあ、あのミサイルもね日本を狙ったわけじゃなくてその先にあるグアムをね狙ってるとか、まあ、違う考えもできるんだけど、うん、ちょっと私たちが今慣れすぎてしまっている状況っていうのは間違いなくあると思うの。やっぱりロシアの隣国でもある、うん、日本ってめちゃくちゃ近いから確かに麻生さんがこの間言ってたみたいにいつ攻めてきてもおかしくありませんっていうのわかるけど、うんうん、だから防衛費を増やしましょうじゃなくてだから戦争反対とかだから戦争しないようにしようとかもちろん守るためのお金もわかるんだけど
どうしてもやっぱこの今の政治家の動きは戦争がしたいようなお金の使い方に見えてしまうけど、うん、ポーランドとウクライナのその取材してきた帰りはすごく私は防衛費にお金回すのは結構賛成だった。その当時の考えとしては、うん怖いもんだってどうすんの攻めてきたらそこにだって攻めてきて何も準備してなんかなんで準備してないなってまた批判されるわけでしょ。なんか
あとあれだよね戦争もだけどさネット中国のさそのサイバー攻撃とか そっちとかもでしょ
防衛費もそこに当てられるあそうなんだ防衛費もサイバー攻撃機に当てられるらしい。あ知らなかった。
なんかそれが多分すごい問題なんかこっちでは東南アジアも中国にやられる全部も中国のものになっちゃうみたいので、うん、そういうのもよく見るけどね。
なるほどねサーバーね
それってなんか国民がどこまで理解できるかみたいなところもあるけど、
まあ、あと、うん、この美穂さんが言ってるように確かにそもそも防衛費増税に対してうんぬんじゃなくて自民党が公約してたことと違うじゃんってなると、
はいはい、
ごめんなさい選挙の意味とはみたいになるよね。
ああそうだね、
まあ、確かにねそのこの公約を出した時と今のこのウクライナ情勢っていう時と時代が違うのはまあ100万歩譲ってわかるけどもそういう政治家のもとに生きてるんだなっていうのを私はちょっと最近なんかこう自負し始めてるっていうかなんか諦めとはまた違うんだけどなんか受け入れ始めてる。
いやでもだからその日本を置いてくるって言ったら言い方悪いけど国を出ちゃう人がここまでどんどん増えてるのは絶対事実だとは思う。
うん、だからねあのね本当にね全員が一回あの本当に本当にこんなこと願ってないよ願ってないし起きてはいけないんだけど一旦ね引退とかね、まあ、この間私この間あの国際女性会議みたいなやつにあの参加させていただいてそこでも発表させてもらったんですけどもやっぱりこう定年制度が今日本って法律的にないのよ。その党内であのなんか規定としてあるだけでどんどんみんな破って80歳とか84歳とかまでやってるわけ。ちょっと待ってよってだからちゃんと法律でまず何歳までねそのやっぱり昔から力を持ってる人たちがこのトップを担っちゃってるわけだからちゃんとまず定年制度を法律として作ってもらって、うん、口悪く言うと本当に悪い良くないけど一旦お亡くなりになってって思う、
うん、
ってことは時代が過ぎるしかないよね10年とか15年とか、
うん、本当それ待つしかないんだよね。
それも一個だと思うしそんなでも10年15年も待ってたくないからもうそういう定年制度とか、うん、まあもっと言うとだから私たちがデモとかなんか学生運動とかそういう話だと思う。でも誰もやらない、
うん、
めっちゃ来る DM でミラちゃんやりませんかって、うん、プロテストやりませんかみたいな。いや私一応スタンスとしてなんかその楽しくやってこんすウェイみたいな感じだからいきなり国会議事堂でなんか旗振っちゃったらさちょっとみんなねレベルアップしちゃうかなと思って。でもちょっとそろそろそういうのも必要なのかなとか、
うん、
なんかそういうそれぐらい誰かが誰かって誰みたいな感じだけど、
うん、
なんか革命が起きないとちょっとっていう本来はそのレベルにいると思う。その暴動とか、うん、日本でよく言われてたじゃんコロナの時も。いやー、うん、マジこれアメリカだったら暴動起きてるよ日本みたいなのもさ結構、うん、なんかツイッターで文句言うだけでさみにみにって文句言うだけでさ何もボーっとさ椅子から動いてないみたいな感じじゃん。
まあお給料が上がらないとかそういう話もねいろんなものが重なってたとは思うけど日本の政治がをなんか入れ替えないとみたいなのは海外でもめっちゃ言われる。なんか外国の人がここまで日本の政治に対して興味があるっていうか知ってるのに、
うん、
まあ、日本の人も知らないわけではないと思うけど行動に移してない、そのアメリカとかだったらさもう全然若者たちがさプロテストしたりとか学校でそういうの、
アメリカもアメリカだけだよね、バイデン何歳よって感じるよ。だからバイデンのせいでめちゃくちゃ経済悪くなってるからね今めっちゃ大変よ。ごめん、やめるわ、アメリカ批判は。
まあでも若者たち
やめるわ、
すごく若者たちが動くっていう意味でさ、
まあね、でもその結果トランプでバイデンみたいな国だから、うん、だからねもうどこもかしこもね参考にできる国がもしかするとないんじゃないかなっていうのが最近、まあその北欧、
ないかもしれないけど、ないかもしれないけど、でもなんか日本は本当にこのままだったらどんどん潰れていくようにしかみんな思えない。
なんか資本主義ってなんかすごく社会主義に近い資本主義って言われてるんだったらもうちょっとだけその社会主義寄りにしてもいいのかなとも思っちゃう。だから要はちゃんと保険とか社会保障制度にきちんとお金を回す、北欧みたいにっていうのが意外と私たちにはマッチしてるのかもしれない、イコールイギリスとかアメリカとかみたいな考えよりかはちょっとその老後を安心して過ごせるようなお金周りの整頓っていうか、まあ、その保証をしてもらうのが一番、私のね個人的な意見はそっちかな。
だからさっきのさ会社員か経営者かみたいな極端なのとさ の今日本間にいる感じじゃない？
そうなのそうなのそうなの、ここはめちゃくちゃ資本主義っていうかなんかなくせに、ここはいきなりそっちみたいな無視すんのみたいなのあるから、いやちょっとちょっとでもこれはねごめんなさい、私もレイコじゃないけどやっぱりね海外に10日間もいるとそのニュースが自分ごとじゃなくなるね。その
めちゃくちゃわかる。
リサーチはむちゃくちゃ引き続き変わらずニュースは毎日チェックしてるんだけど、その、うん、生きてる場所が違うとお金の使い方とかさ感覚が違うじゃん。その、
うん、
だからその気持ちはすごくわかるし、だからってことはやっぱりそうなの。でもってことはやっぱり日本に住んでる私たちがどうにかしなきゃいけない。
うん。
うん、これはちょっと一旦 to be continued っていいですかね。なんかもう一回この増税に対して、まあ、今回ねトピックで広げたのでまた同じようにディスコードとかでとかメッセージでね意見もらえたら嬉しいなと思うんですけども、やっぱこの税金とか投票とかっていうのは本当に私たちが実は持ってるパワーで、でもねなんか安倍さんがお亡くなりになられて統一教会のこともあって選挙がもうそもそも公平なのみたいなのは正直私は思っちゃうぐらいだけど、でも今、良くも悪くも変革期というか変えられるチャンスがあるから、今ポジティブに変えれたらいい方向に行くんじゃないかなっていうふうには思うけど、今超チャレンジングの時だと思う日本は。私たち一人一人にかかってると思いますよ。なんかこうと選挙はないけどもツイッターとかでこういいねしたりとか関心をもうね表明したりとかリツイートしたりとかそういうのでちょっとまずはなんだろうな、国民の私たち若い世代が国民、いや国会議員に対してこの興味関心があるんですよっていうのをアピールし続けることが、まあ、大事かなっていうふうに思います。
まだ興味がない人の方が多分大半だからね。東京ヤングボスなんかもっと聞いてほしいねなんか私たちもさ答えを持ってるわけじゃないけど、その話すことで話題になるわけじゃん、
ね、
考えるが今だって私話なんか考えるしやっぱり、
うん、
だからなんかそういう機会を本当に日本がもっと増やさないと
多分 ねこれに関してはねコメントするとね多分レイコが今日本にいないから感じないけどかなりホットトピックではあるのよ増税に対しては、うんうんうん、だからいくら関心がない子でもちょっと待ってなんかやばそうくないみたいな感じではあると思う。関心なくても
渋
谷のギャルたちでもねちょっとなんかいや分かって、えなんか増税やばくない、なんか岸田マジやめろじゃないみたいな多分ね、え国民の責任はやばくないみたいな多分そのレベルまで来てると思うよ、
まあ、ハッシュタグ
この増税はそうだと思う。だけど問題はオッケーオッケーやばいのは分かったけど今から何できんの自分たちっていうのが結構問題、うん、
ガイドそれをだどうじゃあどうするっていう例とかガイダンスがないから、
これはだから私的にはやっぱ批判、そのテレビコメンテーターとかとしてはやっぱこう引き続き批判したりとか意見を言うこと、一般だったらツイッターとかで意見を言う、言えなかったらいいねする、共感するものをリツイートするとか、 あとはもし、あのなんていうのかな、デモじゃないけどプロテストとかそういうものがあの行われてはいるから、あのだからそこに興味があるんだったら行ってみるとか、その活動を行くのがちょっと遠かったりしたら、まあインスタでねコメントする、応援してます、いいねする、寄付、そういうやり方でもいいから、なんかこうアクションってなると自分の体を動かすっていう感じになるけど、今やっぱスマホがあるおかげでいろんなやり方で意思表示はできるから、それは結構強く強くあの言いたいなと思って、私も今なんか全然やってなかったなって今自分で言いながら反省するので、ちょっと引き続きね、なんかみんなでなんかヤング、なんかそれこそさ分かんないんだけどさ、
私たちが始めたらいい
んじゃない？そうそうそうね、思った思った、うちらなんか できないかな、
うん、考えよ、
うん、考えよ、でなんかできる気がしてきちゃった、どうしよう、
できるかな、
できる気がしてきちゃった、なんかまとめましたみたいな、みんなの意見これです、うん、どうしよう、ね、聞いてもらおう、ガールパワーで作戦会議、
そういうのだよ、
そうね、もしかしたらリーダーがいないのかもしれない、うん、それが足りてないのかもしれない、
あ、面白いじゃん、ちょっと、まあ、それはまた話そう、もう来週に帰るから、お雑煮食べながら、
わかった、お雑煮食べながらね、うちで食べようじゃ、あなたホームレスだもんね、日本だと、
そうなの、ありがとう、拾って
あんなにいいお家あんのにね、マレーシアに、東京に来るとホームレスですからね、いやでもちょっとなんか今年はやっぱそうですね、あのそういうアクションにつなげられるなんかプラットフォームが、せっかくディスコードもあるから、その先につながるポジティブなアクションやりたいな、うん、なんかなんならさ、ちょっと私的にはデモをやるっていうのはかなりちょっと避けたい、さっき言ったみたいにうーんって感じだったけど、うん、なんか今話してて思ったけど、もはやそのデモでさえもなんかイエーイみたいな、ウェーイみたいな、なんかさ、コロナとか持ちながらさ、なんか DJ ブースとかでさ、結構あんだよ、どこだっけな、
それちょっとパーティーなら任せて、
ちょっとまあうちらもともとパリピ出身なんで、どっちかっていうとまあね、元パリピですから、なんならもうレイムさんパリピ超えて、パリピ超えて軽症になっちゃってる超越してます、でもそういう、あ、でもやってる若者がいるんだったらさ、これを広めるしかないよね、どんどん、あとなんかアクティブにして、だからさ、うん、
いいね、
うん、キチだ、はい、あ、キチだ、やめろ、
やめ、
あ、あ、自民党言ってること違うぞ、あみたいな、ボンボンボンボンみたいな、
アーティストの方行くの？
え、私が歌う、違う、私はあの DJ が横にいたらマイク持って、あのチャチャ入れてる人のポジションやりたいんだけど、
MC
も、そうそうそうそうそうそう、それやりたい、でもそういうなんかアクションちょっと今年いいね、実際にやってる、あの
調べるね、それ
調べましょう、ちょっとアクティブにやりたいな、うん、うん、もう絶対やる、こう、もう、あ、やる、やるって言っちゃう、
分かった、もう、あ、もう、はい、やる、
はい、やる、やる、レイコの真似、やる、いつやる、来月みたいなそうします、うん、
考えましょう、
ヤングボスのみんなと一緒にアクションを起こせる方法をちょっとスタッフと一緒に考えますので、皆様ぜひ楽しみにしててね、
はい、 OK ですか
はいマジリモートだけども、私になんか疲れてるよね、今このテンションに、ごめんなさい、
大丈夫だよ、
はい、どうぞ
東京ヤングボスは毎週月曜にニューエピソードが配信されます。 Spinner のほか Spotify、Apple Podcast、Amazon Music など主要なリスニングサービスにてお聞きいただけます。フォローボタンからフォローを忘れなく、ハッシュタグはハッシュタグ東京ヤングボス、東京は伸ばし棒で、そしてメッセージの宛先は概要欄にあるメッセージフォームのリンクからお願いします。そしてここでスピナーから新しいコンテンツの配信開始のお知らせです。スピナーでは街の声、専門家へのインタビュー、ニュースソース、オリジナルの音楽で現代社会を映し出すドキュメンタリーポッドキャスト Rage の配信を開始しています。 Rage は毎週水曜更新です。エピソードへのリンクは概要欄からチェックしてください。 Thank you all for listening. That was Reiko and
Mila.
Bye, bye.
Spinner. What is worth more, art or life?
ロンドン市内の美術館、環境団体がゴッホの名画ひまわりに トマトスープを投げつけた。
考えるきっかけを与えてくれてると思うんだよね。
企業振興みたいなのに使ってるのが怖いですよね、 SDGs っていうのを。
その領域で戦えなかったら暴力による戦いが待ってるわけです。
この社会が壊れたら絵画もなくなりますよね。
じゃあどうやって自分のやってることを正当化させるのかっていった時の一つの道具になっちゃってるっていうことですよね、 SDGs は。Millions of people are dying in monsoons,
wildfires, and severe drought. レイジシーズン1、トマトスープを投げつける。